光殿がお送りする福音の光。この番組は近畿地方を中心に活動する500を超えるキリスト教会のネットワーク近光殿が、愛と希望、喜びと平安、そして信仰の輝きをお届けいたします。それでは今朝の協力教会をご紹介いたしましょう。今朝ご紹介するのは、日本福音自由教会協議会グレース宣教会和歌江チャペルです。和歌江チャペルはグレース宣教会の第19番目のチャペルとして、東大阪市和歌江地区に2017年6月に開設されました。和歌江公園の隣、和歌江交番の前にあります。日曜日の礼拝は午後2時30分より始まり、礼拝後ティータイムがあります。子どもたちの教会学校は日曜日午後1時15分からです。毎週木曜日午前10時30分からはジョイフルタイムが行われ、聖書を学びます。コロナ禍が落ち着いてきましたら昼食も楽しみます。25名ほどで満席になる小さな教会ですので、お気軽にお越しください。心より歓迎いたします。教会の住所は東大阪市和歌江南町 2-2-35、 電話番号は080-8532-4922、 080-8532-4922 です。日本福音自由教会協議会グレース宣教会和歌江チャペルをご紹介いたしました。それではグレース宣教会高等源太伝道師の聖書のお話、 Go to Travel、 お聞きください。
しかし実際には彼らが憧れていたのはもっと良い故郷、すなわち天の故郷でした。ヘブル人への手紙11章16節。おはようございます。私はグレース宣教会伝道師の高藤と申します。ところで旅行は好きだ。ずっと自粛生活が続いているので、状況が許せば旅行したいという方も多いのではないでしょうか。旅は楽しいものです。素晴らしい景色や美味しい料理を食べること、期待にワクワクして初めは楽しい時間を過ごします。しかしながら長く旅を続けていると、だんだん足腰が痛くなり疲れてきてしまいます。そして何日も続く旅になれば、旅の途中で具合が悪くなったりすることもあります。さまざまなトラブルに遭遇することもあります。そうなると楽しい旅行も台無しです。しかし旅行が終わり家に帰ってくると、なんだかとてもホッとする。家が一番いいわとなりませんか。私たちが旅を続けられるのは、最後に帰ってくる場所である我が家があるからではないでしょうか。旅に出たはいいけれども、一体どこへ向かい、帰る場所もないような、当てどころもないような旅では、不安で仕方がないのではないかと思わされます。それと同じように、私たちの人生は旅に例えることができます。幼少期は周りの人々が成長を喜び、楽しい日々を過ごしていたと思います。しかし旅が長く続くと疲れてくることがあるように、人生のさまざまな出来事の中で疲れを覚えることがあります。人間関係に疲れる、受験戦争を戦う、就職活動で自分を売り込む、仕事に就いたら自分を消してひたすら働く、仕事の責任やプレッシャー、ノルマなど、ストレスで疲れてしまうということもあるでしょう。さまざまな病を経験することがあります。そして加齢が拍車をかけてきます。何十年かの人生を何事もなく元気に全うするという方は、ほぼいらっしゃらないのではないかと思います。もしかして、あなたの人生の旅路が、行くあてのない旅となってしまってはいないでしょうか。 しかし今日は皆さんに人生の旅路の後、帰る家が備えられていることをお伝えしたいと思います。聖書に出てくるアブラハムは生まれ故郷のウルという地を出て、神様の約束された地を目指しました。実際に彼は自分の人生は旅であり、自分の地上での生涯は旅人であり帰流者であると言っています。聖書のヘブル人への手紙11章16節にこのようにあります。しかし実際には彼らが憧れていたのはもっと良い故郷、すなわち天の故郷でしたと言っています。まさに彼は天国こそ自分の帰るべき家、自分の帰るべき故郷だと考えていました。ですからアブラハムにとって人生はまさに天国を目指す旅であり、帰るべき場所をきちんと定めながら人生の旅を送ることができたということです。地上にいながら天国に向かっている旅なのです。聖書を見ますと、天国は罪や汚れのない清い神様の御元ですから、誰でも入ることができるところではありません。罪があるままでは誰一人として入ることはできません。そこで神様はすべての人に対する愛と憐れみによって唯一天国へ行くことのできるパスポートを用意してくださいました。それがイエス・キリストです。罪のない神の一人子であるイエス・キリストがあなたのすべての罪をその身に負い、十字架にかかり血を流し命を捨ててくださったこと、そしてよみがえられた、これを信じるだけで天国行きのパスポートをいただけるのです。このパスポートは無料です。え、天国に無料できるの？そうなんです。その代価はイエス・キリストによって支払い済みなのです。キリストの名によって誰でも罪を許されたものとして天国へ入ることができるのです。聖書を見ますと、天国は神ご自身が彼らと共におられて、彼らの目の涙をすっかり拭い取ってくださる。もはや死もなく、悲しみ、叫び、苦しみもない。なぜなら以前のものがもはや過ぎ去ったからであると記されています。イエス・キリストを自分の罪からの救い主として信じるなら、この天国へ入る人生へと変えられます。人生の最後はどこへ行きどうなるかわからないさまよう旅のような人生ではなく、帰るべき家がきちんと定まった人生へと変えられるのです。やがて天国へ帰り、そこで神が自分を迎えてくれるという確信ある人生を送ってください。この確信があれば、人生で辛いことがあってもそれを乗り越える強さが与えられます。人生の旅の後にあなたのために備えられている家に帰るため、イエス・キリストを心にお迎えしましょう。
続いてグレース宣教会和解チャペルの信徒吉本忍さんの信仰体験談、神様は素晴らしい、お聞きください。
私は1978年、短大2年生の秋にイエス様と出会いました。教会に行っていたわけではなく、当時の担任であった大学の先生に勧められて、大阪女学院であった集会に行きました。前方に、見よ、世の罪を取り除く神の子羊と大きく書かれていました。キリスト教の集会とも知らずに出かけていた私は、何のことだか分からず座っていました。羽鳥明先生のお話は、人は多くの罪を持っている。嘘をつく。人を愛せず、自分中心である。これが罪であり、罪は誰も許すことができない。しかし、ただお一人、許せる方があり、罪を犯したことのない神様の子供である、イエス・キリスト様だ。この方が十字架であなたの身代わりになってくださったと言われました。私は初めて聞くお話で驚きましたが、本音と建前で生きてきた私でしたので、偽りの自分を両親や 学校の先生方に見せていたのは罪であることを教えられ、ぜひ罪を許していただきたいと思い、思い切って羽鳥先生の招きの言葉に手を挙げて応答しました。先生にお祈りを導いていただき、イエス様が私の身代わりになって十字架で死んでくださったことに感動して、嬉しくて申し訳なくて涙が後から後から流れてきました。その翌日、担任の先生から聖書をいただき、ご自分がクリスチャンだと話をしてくださいました。千色場の N 本康郎先生に個人伝道をされて救われ、授業を受け持った学生に必ず一度授業で話をしていることなどを話してくださいました。そしてお祈りと聖書の読み方を教えてくださり、私の行く教会も紹介してくださいました。1979年2月から紹介された大阪西野田教会で礼拝と祈祷会に行くようになりました。その2年後、職場で出会ったクリスチャンの主人と結婚に導かれ、今はグレース宣教会の一員となっています。3人の子供が授けられ、孫4人を含め全員が信仰生活を共にしています。今年の1月の合同婦人会で、あなたは祝福のもといです、4代目まで祈りましょうという主題で御言葉が語られ、まだ見ぬ5人目の孫まで救われるように祈っています。また3年前、60歳になる直前に和歌山チャペル開拓に導かれました。高地を開拓せよとエレミヤ書とホセア書から神様に示された時、もうすぐ60歳になる私ですかと問い返しましたが、主人と共に開拓に励もうと主の導きに感謝して従いました。父も母も天国に送り、再会を楽しみにしています。イザヤ書12章5節、主を褒め歌え、主は素晴らしいことをされた、これを全地に知らせよ。